舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャッタラジオ。ここからのお時間はゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは新宮元博くんとお母さんの新宮美希さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、元博くん今中学校2年生ということなんですけれども、今ね、中学校に通っているのではなくって、明日葉という舞鶴市の教育支援センターに、週2回通っていらっしゃって、そして学校には放課後に登校しているというライフスタイルを送っていらっしゃるということなんですけれども、こういったライフスタイルには何か理由があるのでしょうか。
僕は学校の関係、人間関係があまりこううまくできていなくて、それでとても苦しい思いをして、5月くらいからずっとこう休み休み学校はギリギリ行けてたんですけど、もうこれ以上学校行ったら自分が壊れてしまう、自分がほんまに自殺するんじゃないかなって自分でも心配になって、それで生きるためには逃げることは全然ありやっていうのを、漫画のたまたまセリフで覚えてたので、このままやったら逃げるしかないなって思って、それで不登校5月くらいからにな不登校になってしまってますね。
このね、学校に行けなくなった理由っていうのは何かあるんでしょうか。
今さっきも言ったように、その部活とかの人間関係がうまくできんかったりとか、監督とのその考え方の違いで、それで僕はもともと野球しに行くために学校に行ってるっていう感じだったんですけど、
あ、野球が大好きなんですね。
はい、それで野球が とても楽しくなくなっていって、それで親に心配させるし、まあ、いろんなこと言われると思ったけど、でもとても偉くて、そうなってしまいました。
ああ、じゃあもともと学校にはその大好きな野球もあるし、行きたいという気持ちはあったんだけれども、体がついてこないというか、こう朝になるとしんどくなったりっていう日々が続いて、はい、今年の5月から学校には行けなくなってしまったと、
はい、そうい
うことなんですね。そういう元博くんの様子を見て、お母さんの美希さんはどのように感じられましたか。
はい、小学校の5年生ぐらいから月1回ぐらいしんどくなって学校に行けない日があって、いつかそういう学校に全く行けなくなる日が来るんじゃないかなと心配はしていました。
あ、小学校の時からそういった日があったんですね。
でもいざ学校に行けなくなってしまったら、ああどうしたらいいんだろうって本当に先が見えないっていう状況で、もう心配ばかりしてました。
すぐにはこう受け入れられなかったというのが正直なところですかね。
はい、そうですね。
元博くん、そんなお母さんを見てどうでしたか。やっぱり心配かけたくないとか、お母さんに迷惑かけたくないとか、そういう気持ちあったんじゃないかなと思うんですが、それでもやっぱり学校に行くのは辛くて休むという選択肢を選んだわけなんですね。
はい、すごくお母さんにはよくしてもらったりとか、お父さんとかも単身赴任とかで家にいないことが多々あって、それで自分がしっかりしないといけないっていう、そういうなんか長男としての責任があるって自分の中にずっと思ってて、それでも心配かけたくなかったけど、でもこのままやったら僕が壊れてしまうって思ったんで、まあそこはまあお母さんにも心配かけるって思ったけど、でもいろいろ悩んだんやけど、まあ体が言うことを聞かんくて、それで結果的には逆にお母さんを心配させる形になってしまって、本当やったらもっと自分から偉かったんやっていうのを言ってたらよかったかなって今は思いますね。
あ、お母さんはその学校に行かないことよりも元博くんの体がどんどんこう壊れていくことの方が心配だったと、後から思うとそうだったということなんですね。
そうですね、もう5年生の頃にしんどかった時も、もう学校行く前になるとお腹が痛くなったり吐き気がしたりっていうのがあったので、もう心のしんどさが体に現れてきてるなっていうのは思ってました。
それがもう体からの助けてというサインだったということなんですね、
はい、
で今年の5月にやっとそのサインを受け入れる決心ができたということなんですね、はい、それではここで一旦お知らせを挟みまして、お話の続きお伺いしたいと思います。ななこチャットラジオ、本日はゲストに新宮元博くんとお母さんの新宮美希さんにお越しいただいております。ということでね、アミッペ、はい、今のねお話聞いててどう思われましたか？
いや、もうその体とか心のサインを、まあ、ご本人も元博くんもですし、お母様もですし、その親子で受け入れるっていうことが決断に至られたっていうところまでを聞きまして、すごいなと、まずそこの決断に至られたっていうところに、はい、ちょっと続き聞いてみたいなと思います。はい、
なかなかね受け入れがたいですよ ね、 まさかうちの子に限ってとか、
そうです、
ね、あんたそんなこと言うとらんと学校行きないなって言ってしまいがちなところを、
ね、
お母さんもこのね息子さんの様子を見て、ここは行かない方がいいというふうにお二人でお決めになったということなんですよね、
はい、
さあそして元博くんどうですかね、今学校行かないという選択をして日々過ごしている中で、今どんな風に感じていらっしゃいますか？
今は、まあでも学校行ってた時は本当にただ苦しいだけっていうのが正直な感想だって、今はどっちかというとこう適当に辛かった時は生きてて、適当に生きてないと大変やったから、それで今はいろいろいろんな経験もさせてもらって、すごく充実した日々を送らせてもらってると思ってます。
なるほど。どのようにしてねそういう風に思えるようになったんでしょうか？
一つは学校の保健の先生と校長先生に相談して、その時に足束を勧められて、その足束に出会ったっていうことと、世の中塾にたまたまお母さんが知り合いやって、それで不登校になったっていうので先生に会いに行ったっていうことと、あとその森源太さんっていう歌手の方、
はい、
でその人も不登校だって同じ経緯があるっていうのでとても気になったら、すごく心に響く曲を歌われていて、今の自分と照らし合わせて、すごく、まあ、感激して、それでそこくらいからそういう風に思えるようになりました。
はー、なるほど。このね足束に今通われてて、どんな雰囲気なんでしょうか？
ね、簡単に言ったら1対1の塾みたいな表現が正しいかなって思います。けど塾やったら勉強するだけじゃないですか、
はい、
やけど先生も一緒になって UNO をやったりとか、
あ、
先生によっては僕のためにグローブ買ってくれたりとかして、グローブって高いのに。他にもその先生は卓球が好きな子がたまたまおって、卓球台があるんですけど、その子のためにもう2万円くらいする卓球の打つのを買ってくれちゃった、ラケットを買ってくれるような、そんな感じで、空気としてはなんか勉強するときはこう切り替えて集中できるような空気を作ってくれるんですけど、でもリラックスするときはこうその来ている生徒同士が喋れるようにこうリラックスした空気を 先生から作ってくれる、そんな環境ですね。
こうメリハリがあって、こうあったかいような雰囲気なんですかね。
そうですね。
そして世の中塾での過ごし方はいかがでしたか。
世の中塾は、まあ、ほとんどはゲームしてるみたいな感じだったんですけど、学校から逃げる場所を作ってくれるような感じでしたね。学校そこにおっても学校行けって誰にも言われんし、逆になんでそうなったんかっていうのを、そこにサポステっていうのがあって、あまり仕事がなかなかできん人やったりがおってところなんですけど、
はい、
その人とも話したりとかして、すごく親身になって話を聞いてくれて、それでいろいろ考えが固まったりとか、逆に仕事でどういう仕事をしとっちゃったんかで、どういう風になって、まあ、辞めちゃったんかとか、そういう話とかも聞かせてもらって、すごく勉強になりましたね。
なるほど。学校から逃げる場所というか、自分のこの家以外の居場所というか、そういった雰囲気のところだったんですね。あ、それでもうなんだろう、もう学校行きなとか言われることもなく、もうありのままの自分で過ごせる場所、そういった感じだったんですかね。
はい、そうです。
はい。そして森源太さんの歌に励まされたということなんですが、ライブに行かれたんですかね。
ライブじゃなくて、たまたま、兄貴って言われてる、プロ野球選手とかの、精神とか、そういう メンタル的なものを応援する方がいらっしゃるんですけど、
はい、
その人の講演をたまたま聞きに行った時に、前座で出てきちゃって、その方のテーマ曲ってなってるのが、信じ抜くならっていう曲やったんですけど、
はい、
たまたまそれで歌っちゃって、そのテーマソングやったっていうのを知って、でたまたまちょっとだけトークも入れとっちゃって、
うん、
その時に経歴の中に不登校っていう経歴があったんですよ。でそれですごく共感したっていうか、
うん、
あれこの人も不登校なんや、やのにこんな立派に歌歌って、すごくいい歌を歌っとってやって思って、
うん、
すごく衝撃的でしたね。
なるほど。自分と同じその不登校を経験した人でも、こんな風に輝いている姿を見て刺激をもらったということなんですね。はい、ということで、森源太さんの信じ抜くならお聴きいただきました。この曲に本博くん勇気をもらったということですね。でこのね、やっぱり世間一般的に言うと、この不登校っていうキーワードに対して、やっぱりちょっとあまり良くないことっていうイメージ持ってらっしゃる方多いんじゃないかなと思うんですが、本博くんから何かメッセージがあればお願いします。
僕も不登校っていうのは悪いこと、学校行くことが全て、まあ、子供って学校行くことが仕事みたいなことを言ってるじゃないですか、親も、
うん、
子供もそうやと思ってるし、先生もそういう風に言ってんですけど、不登校っていうのは悪いことじゃなくて、生きるための逃げなんですよね、
うん、
逃げなかったら病気になったり自殺したり、
うん、
そういうニュースが今多いじゃないですか。そういうのを不登校によってギリギリ防いでいる状態でもあるんですよね。だから偉くなったらすぐ逃げてほしいですね。
なるほど。その不登校っていうね、やっぱりこう悪いっていうイメージで行きなさいよ学校っていう風に押し付けるんじゃなくって、その子が一生懸命生きるための一つの手段として逃げっていうか、そのなんだろうな、その子が前を向いて進むためのちょっとしたこう休憩じゃないですけど、決してその後ろ向きな気持ちで学校に行ってないわけではなくって、その子が頑張って生き延びようとしている、その 必要な時間ということなんですよね。
そうですね。
さあそんなね、元博くんなんですが、先ほどお聞きいただいた森源太さん、なんと舞鶴に呼んじゃったんですよね。
はい、
はい、12月18日、土曜日13時から1時30分から舞鶴市政記念館でライブを計画してやっています。
はい、12月18日の日曜日ですね。
はい、
はい、舞鶴市市政記念館にて、午後1時30分から3時まで森源太講演会&ライブということで、この中学生の元博くんが企画をされた、はい、ということなんですが、どういった内容でしょうか。
小中高生を中心に、それ中心にして大体子供で経験をいろんな経験をするっていうのをコンセプトにして、やっています。子供が普段できんような、ライブの設営であったり、物を売るものの体験であったり、いろんな経験がなかなかできんと思うんですよ。例えばライブの司会とかでもあったりとかも、そういった経験って子供のうちからするなんてことはなかなか
ないですよね。
その中でそういう子供にそういった機会を与えるっていうこともしたかったので、そういったコンセプトをしてライブを計画しています。
はあ、なるほど。そしたらね、この元博くんと一緒に小中高生の皆さんが今準備を進めていらっしゃるということなんですね。
はい、
はい、こちらどんな方が参加できますか。当日は、対象は
別にないんですけれども、はい、誰でも不登校になるっていうのはあるんですよ。
可能性として、
可能性として自分の子が今こんなことになるって思ってなくてもあるかもしれない。でまさに僕がそうやったように、そういう子がおるわけやから、だからそういった方にも不登校の親子供にも聞いてほしいですし、それ以外にもそういったことになるかもしれんっていうので、いろんな方にそういった小さい子供を持つお母さんお父さんでも聞いてもらいたいです。
逆にそのご年配の方にも聞いてもらって、はい、やっぱり周りの方の理解っていうのがこういうの大切だと思うんでね、はい、この不登校の当事者のみならず、いろんな方に聞いてほしいということなんですね。はい、そしてね、そんな思いがあって、なんと高校生以下が無料と、
はい、
いうことなんですね。で大人の方は前売りが1500円、当日が2500円ということで、現在チケットを販売されているんですが、このチケットはどこで手に入りますでしょうか。
私に行くし、新宮まで、携帯で電話していただくか、ファックスで申し込み用紙にはファックスで申し込みというふうになってますが、運営しているスタッフが各地にいますので、みんなそれぞれに手渡しでチケットをお渡ししてます。
はい、そしたら代表で新宮さんの、はい、その連絡先をお伝えいただいてもよろしいですか。
はい、はいはい、大丈夫です。はい、携帯番号で、090-9691-4821 の、携帯の方にかけていただければ、チケットの方お渡しできるように手配します。
はい、もしこの、ね、前売りでこのお電話されてチケットが欲しいということであれば、大人1人1500円、そして、当日でも受け入れ可能ということなんですね。
はい、
はい、その場合は直接この会場市政記念館にお越しいただいて、
はい、
でその場合はチケット料金が2500円になるということなんですね。
はい、はい、そうです。
はい、ね、ぜひ1000円も違いますのでね、はい、ご予約いただければなと思います。はい、もう一度電話番号をお伝えいたします。090-9691-4821 090-9691-4821 新宮さんまでお電話をいただければ前売り券をお渡ししますということですね、はい、対象はまあどなたでもということで、はい、高校生以下は無料となっております。ぜひ、ね、この本番に向けて今準備されているところですが、
はい、
ね、源太さんの歌いろんな方に聞いていただいて、
はい、
ね、不登校は悪いことじゃないということも知ってほしいですし、まあ、こういうふうに考えている中学生が舞鶴にいるということもね、はい、皆さんに知っていただけたらなというふうに思います。さあということであっという間にお時間が来てしまいましたが、最後にもう一曲リクエストがあるということなんですが、どんな曲でしょうか。
僕は今不登校になって、いろんな経験、森源太さんのライブ講演会も企画するっていうのを不登校になってなったことによって、やっと今僕の中の人生のスタートラインにやっと立てたんじゃないかなって思ったような曲です。
はあ、なるほど。また曲名を教えてください。
桜の頃。
ということで新宮元博くんとお母さんの新宮美希さんとの対談をお聞きいただきました。今ねお聞きいただいたこの森源太さんの講演会&ライブが12月18日日曜日に舞鶴市政記念館にて開催されます。今ねこのライブに向けて中学生の元博くんを中心に、小中高生今頑張ってね準備を進めているということなのでね、でこの源太さんのね歌お話ぜひねモヤモヤしている人に聞いてほしいというふうに元博くんはおっしゃっていました。そしてお母さんの美希さんは親もね元気になるので、ぜひぜひ大人の方ですとか、まあ、親子で聞いてもらえたらなというふうにお話をしていました。この森源太さんの講演会&ライブのチラシね西市民プラザにも置いてますのでね、ぜひお手に取ってご覧いただきたいなと思いますし、あの森源太さんのホームページのライブスケジュールというところをねご覧いただきますと、あの載ってました、この舞鶴のライブが。なのでねホームページからもチェックしていただけたらなと思います。